地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回はカダルデ夏祭り&ナネトヤラについてお伝えします。8月25日日曜日、カダルテラス金田一で行われたイベントです。このイベントについてお話を聞いていきましょう。
はい、若洲ユダエリアスの五日市としまるです。よろしくお願いします。
お願いします。8月25日ちょっと前になりますけども、
はい、
カダルテラス金田一の、プールサイドで行いましたね。
はい、
カダルデ夏祭り&ナネトヤラ。
はい、
これ去年もやりましたよね。
今年からカダルテラスさんがオープンした年に、カダルテラスさんからその夏祭りをやりたいんだけども、ちょっとある程度大きくやりたいので若洲さんでも協力していただけませんかということで、第1回目はちょっと形式が違ったんですけども、金田一ナネトヤラ保存会の皆さんにもご協力いただきながら、カダルデ夏祭りと何やとやらみたいな感じだったんですけど、
はい、
去年から団体数を増やして、今の形のようにやってるっていうことですね。
そうかそうか、
はい、実は第1回には何やとやらとその DJ の共演みたいなので、
へ
スラムのスラマスにも来てもらって、
スラマスと、
スラマスと何やとやらみたいな感じだったんですけど、もうちょっと振り切った方がいいんじゃないかということで、はい、ナネトヤラのセッションっていう形で、後半をやると形になってます。
はいはいはい、そうか、これカダルテラス金田一と若洲ユダエリアスプレゼンツ。
そうですね、
ってことなんです
か。はい、カダルテラスさんの、オープンしたということと、その日頃の感謝の意味を込めてこう夏祭り的にやりたいという社長さんのお話もいただいて、若洲としてもやっぱりこの金田一温泉地区のこうにぎわいっていうのの創出っていうのはやっぱり大目標ですので、賛同といいますか、やっぱりじゃあやりますかみたいな形で、はい、やってますね。加えてやっぱりこうナネトヤラってこう普遍的にこう集客力もあるし、皆さん、望まれてる形じゃないかなというふうに思っているので、金田一ナネトヤラ保存会の皆さんもすごく協力的にこう人集めとかはもう保存会同士さんのこうつながりみたいなので、ちょっと来ていただけませんかねみたいな形で呼びかけているものでして、デッキといいますかプールの周りをこう輪踊りするだけじゃなくて、こう流し踊りもやってるじゃないですか。
そうですね、
これその二戸市地区においてはその流し踊り見る機会っていうのがそのコロナ以降実はこれしかなくて。
あ、そうでしたっけ。
その二戸祭りでも何度やらの流し踊り金曜日なくなったじゃないですか。そう、なくなったんですよね。で、残念だなというふうに思ってるお客さんもいれば、やっぱり踊る方の皆さんもやっぱり流し踊りっていいよねって、本来何度やらっていうのは和踊りっていうか盆踊りですから、和踊りが基本なんだとは思うんですけど、やっぱりその独特の、揃ってないと格好悪いですし、流し踊りって難しいんですよ、なんですけどやっぱりそれだからこそやっぱりその見る方もやる方も流し踊りっていうのはいいよねっていうのがあって、で、このカダルテラスをお借りしてその流し踊りもやるというような形でやってる感じですね。
はいはい
はい、
これそのプログラムでいうと、最初はもう
夏祭りがスタートしてるよ。
そうですね、
お昼過ぎから
出店だったり、うんうん、飲む方だったり食べる方だったり、その屋台っていうか縁日的な雰囲気をやりつつ、こうだんだんにこう盛り上がっていって流し踊りが夕方始まるっていう、う
ん、はい、
はい、
流し踊りがあって全部終わったら和踊りが
あって、でまあその抽選やって終わるみたいな形が、まあ、全体のプログラムですね、
うん、はい。今回のナネトヤラの参加団体、
はい、
5つですか。
5つですね、
はい、
今年は1つ増えまして、
はい、
まあ、二戸市の、まあ、二戸市ナネトヤラ保存会、
はい、
愛称ナネトヤラ会、金田一ナネトヤラ保存会、軽米町の三内と菊の里盆踊り保存会、
うん、
そして今回はあの新しく田子町の田子町ナネトヤラ保存会と、
はい、
まあ、これらの団体本当にこう各種ナネトヤラ大会でも上位の成績を、
うん、
まあ、常に収める、まあ、トップ保存会、
はいはいはい、うん、
今年は海昇保存会が
大野
の大会でなんと最優秀賞
を
取ったということで、
ね、
うん、もうレベル高いですからね本当に、うん、まあ、いろんな何やとやらその節も踊りも太鼓もあると思うんですけど、うん、やっぱりあのそれぞれ若干ずつ違って、
うん、
それでいてやっぱりあの、まあ、特にその沿岸っていいますか、その三内さんの軽米さんの方っていうのはちょっとまたこう違いますよね、
うん、
あの、まあ、二戸市と田子のそれぞれは、まあ、大体似てる感じだと思うんですけど、あのすごくバリエーションに富んだ、
うん、
いいあのプログラムだったかなと。
そうですね、
うん、高下さんは4時くらいから来てたと思うんですけど、
はい、
やっぱ一気に増えましたよね、
うん、ここめがけてないでしょうね、
ここめがけるんでしょうね、う
ん、気づいたらこんなに人いたんだ
ってみたいな感じでしたよね、うん、
でしたね。
この周囲のこう暗がりというかもう相まって、
うん、
こうすごくこうなんかいい感じでしたよね雰囲気が
いい感じでしたよ ね、
やっぱり、うん、基本盆踊りなので、
うん、
あんまり明るいとね、
あ、そうそうそう、
うん、ちょっと雰囲気が出ないっていうか、
うんうん
うん、なんで、まあ、暗さもちょうど良かったというか、
うんうん、でしたね。
天気も持ちましたしね。
そうなんですよね、あの本来の予定よりちょっと早めて、
そうですね、10分15分ぐらい
早くスタートしたんですよ、
ね、あれ良かったですよね。
そう、
まあ、ナイス高下さんでしたね
いや判断はね、ここ豊島さんとかの話聞いてましたけど、
あの、うん、終わったら降ってきましたから、ね、
そう、終わってちょっとしたら降ってきましたから、
ね、本当に、うん、あの
よかったよかった
よかったよかったって感じでしたね、
ですね
それでは当日のナネとやらの流し踊りの様子をダイジェスト形式でお送りします。
ナネトヤラ保存会の皆さんのからスタートですね、よろしくお願いします。
Oh, no.
さて番組はここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行化会姫ボタル五行化会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行化会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行化は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行化をご紹介します。今回の歌は波岡松山さんの作品です。この頃遠くから呼ばれている気がする。詐欺犯も先祖も似たようなものか。これはどんな時にできたのか作者に聞いてみました。あらかじめ相手が詐欺犯だと分かっていれば警戒もしますが、ご先祖から呼ばれていると思うと警戒することがありません。ただ甘い言葉でささやかれても、それは詐欺犯かもしれないと考え、目に見えないサインを感じ取り警戒し注意してほしいと思い作った歌です。それでは繰り返します。この頃遠くから呼ばれている気がする。詐欺犯も先祖も似たようなものか。以上、波岡松山さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行化会のかりんこでした。
語れば回覧板のお時間です。この時間は二戸市内で行われるコミュニティ事業や地域行事のお知らせをしていきます。今回は浄法寺の猫30周年記念祭についてお知らせします。二戸市の人気キャラ浄法寺の猫の生誕30周年を記念し、10月5日土曜日に福岡阿佐中町ギャラリー半校でイベントを開催します。午前11時からにゃんこマルシェがオープン、ご当地キャラ大集合撮影会や仮装大会などを行います。午後3時からはストロベリームーン和樹さんのピアノ演奏ライブ、3時45分からは佐藤マンション三男ボーカル和夫さんによるミニライブを行います。入場無料、 IGR 岩手銀河鉄道など公共交通機関を利用して来場された方には限定特製グッズを先着50名様にプレゼントします。浄法寺の猫30周年記念祭は10月5日土曜日開催です。今回は浄法寺の猫30周年記念祭についてお知らせしました。以上、語れば回覧板でした。地域コミュニティサークル語れば、 8月25日日曜日に行われたカダルデ夏祭り&ネネトヤラについてお伝えしています。引き続きお話を聞いていきましょう。
こうやってこう5つ団体集まるっていうのも、ね、このカダルに集まるっていうのもすごいですね。
そうですね、
うん、
やっぱりあの、ね、熱意というか、
うん、
まああのまあ、保存会さん同士でお話ししていただいてということで、まあ、二戸の保存会の会長さん玉川さんからお願いしてもらったんですけども、うん、やっぱりあの熱意って伝わるなっていうか、うん、もう単純に、ね、近代城盛り上げたいっていう、
ね、
まあ、こっちは話で言ってるんですけど、まあ、向こうからするとやっぱりある程度その何て言うんですかね、あのそれだけじゃないっていう部分もなくはないのかなとは思うんですけど、うん、まあ、全然すげえ男気じゃないですけど、
ね、
あの気持ち伝わって本当に心よくご参加いただけて本当にありがたかったなって。
ありがたいですよね、うん、で本当最初の話にあったようにナネトヤラって見に来る人多いんですよね。
多いですね、やっぱり、
うん、
あの求めてるんでしょうね、夏ですからね、ですけどその踊ってる方も歌ってる方もですけども、うん、まあ、太鼓叩いてる方もあの若い人がすごく、
あ、
ね、歌ってる人もすごい20代の人とか
いましたよね、
いましたよね、うん、もしかしたら10代なのかな、
10代も確かいますね、
ね、うん、ですし、あの二戸の保存会ですよね、あの太鼓叩いてるちっちゃい子、うん、
あ、いた、
かわいい、はいはい、うん、かわいいね、すごくいいなと思って、うん
うん、世代を、ね、全然超えてる
ので、うん、超えて本当に3世代4世代でやってる保存会もあると思うので、
うん、
あのすごくそういう輪が広がっていって、あの本当に楽しみっていうか、
うん、
にぎわいが増えていってくれるといいなって思ってます
ですね、
うん
うん、いやこれは本当見事な、
ええ、
そうナネトヤラ自体はあのあ夏秋ぐらいですか ね、
そうですね、
いろんなところでは見はするんですけど、
まあ、でもこの辺の県北のお祭りシーズンぐらいじゃないですかね、
うん、
あんまり寒くてやっても
そうなんですよ、ね、
やってる方もちょっと辛いんで
ね、
ね、うん、
なんでこれがこう一堂に集まってるよっていうこのイベントってすごい貴重だなって思いますね、
夏祭りっぽいですもんね、
うん、うん、あ、そうですね、
うん、なんか、うん、まあこの辺ではまだそれでもいろんなところのその盆踊り、
うん、
この盆も結構いろんなところであのやってましたよね、
やってました、
すげえなと思って、まあそうやってだんだんにこう秋が深まっていくみたいな感じなんじゃないですかね、
うん、ですね、
うん、
ナネトヤラ、その僕今回この番組なんかでよく取材したんですけど、町内会での盆踊りとか、
うんうん、
そういうのって知らなかっただけで結構いろんなとこで
そうですね
やってて、
やっぱりその太鼓叩く人とか歌を踊る、うんうん、あの歌を歌う人っていうのがやっぱりあの高齢化してきてこう出せなくなってきてる地域もあるやには聞いてるんですけども、うん、まあ、ヘルプで行ったりとかいろんなことやってるみたいですよね、うん、
あと割と思うのがみんな踊ろうと思えば踊れる人多いんだ
な、そうそう
そうそう、
そこなんですよ、踊りたいんだけど、
はい、
こう歌のおばさんがいないんだみたいなのって結構どこでも、ね、なんかにあのこの辺あるあるみたいな感じ
うん、よく聞く話ね、
うん、まあ、だからこそそうやって保存会の人たちがね、
うん、
若い人を育ててくれて、
うん、
そういう人たちがいっぱいやってくれればいいんじゃないかなとは思いますけどね、うん、
ですよね、う
ん、あの歌い手さんに聞いたんですけどやっぱ難しいらしいですよ。
あ、そうなんですね、
演歌でも民謡でもカラオケでもない感じ、
演歌と民謡とも違うんだ、
なんか違う、あ、でもちょっと僕歌えないんで分かんないですけど、
はいはいはい、
あの難しいっていうか雰囲気を出すのがやっぱりただ歌うのじゃなくて、
うん、
そのまああんまり拳聞かせてもよくないし、
はい、
まあ、かといって全然聞いてないとね、
うん、
あの小学生になっちゃうだろうし、
うんうん
うんうん、難しいらしいですね、
難しいんですね、
だから、うん、まあそういう意味で言うからこそやっぱ年を取った人たちの方が上手、
うん
に聞こえるっていうのも、うん、まあ、あるのかもしれないですけどね、
うんうんうん、それは思います ね、
ね、
うん、まあでも残していかなきゃですもんね、
そうですね、本当にだから若い人たちが興味持ってね、うん、あのまあ、太鼓とかだとねあのやっぱりとっつきやすいんですけど、
はい、
まあ、歌となるとやっぱりそういったみたいに難しいらしいので、
うんうん、まあ本当ね皆さん楽しんでいただいたようで、
でしたね、
何よりなイベントでしたね、うん、
はい、
うん、 風物詩になっていますね。
そうですね、まあ、カダルテラスさんも大変ご協力いただいて、
うん、
まあ、ご協力ってまあ主催者なんでしょうけど、
はい、
若洲としてもやっぱり、金田寺盛り上げるっていう、金田寺温泉および金田寺を盛り上げるっていう、いうことでやってるんで、まあ、カダルテラスさんだけじゃないですけど、やっぱり、夏の風物詩として、
うん、
温泉博覧会もね、温泊も、まあ若洲の主催ではないですけど、まあ、協力してやっているんですが、こうツートップでね、協力しながら盛り上げていければなというふうに思いました、う
ん、はい、じゃあまた来年もですね。
そうですね、
うん、
はい、
やっていきましょう、
はい、ご協力よろしくお願いします。
お願いします。ということで、カダルテ夏祭り&ネネテーラについてのお話振り返りました。
はい、
いつかさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きいただいているのは、流し踊りの後に行われた和踊りの様子です。カダルテラス金田一のプール周りを囲う形で和を作りました。8月の終わり、夏から秋への移り変わり、ナノテアラのつつましくも華やかな姿に魅了されました。さて、次回は浄法寺祭りについてお伝えする予定です。地域コミュニティサークル、カダレバ。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。カダレバ、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。